意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生きみえです。照代さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、照代さんが経営されている保育施設では、月に1回ミーティングを行っているということなんですけれども、最近のミーティングでこうちょっと気になった話題があったんですよね。
そうなんですよ。なんか改めて私の中で新たな発見じゃないですけど、そうなんだっていうのが、そのスタッフのみんなと、そうですね、今までそんな風に思ったことはなかったんですけど、そういう風に思ったことがあったのでちょっとお話ししたいなと思ったんですけど、ある一人のスタッフの人が子供がすごく咳をすると、咳をしていて、でもう結構大きいので、小学生以上なので、そんなになんていうの？まあ、すごくちっちゃいわけじゃないので、自分でね、思ったり感じたりできる年齢なので、それほど何か言ったってもう言うことを聞かない年齢なんですけど、なんかどんどんやっぱり咳がひどくなっていったりとかした時に、そのお母さんがもういい加減に行ってっていうね、もういい加減病院に行ってって、もうすごくそんな咳どんどんね、ひどくなってるじゃんって。だからもう病院に行ってよって。で、その人は なぜかすごい点滴を信じているみたいで、点滴したら良くなるみたいな感じで。だからもう点滴でもやってもらいなさいみたいな感じで、ね、言ってたらしいんですよ、で、自分もそれよりもちょっと前に体調が悪くなったみたいで、その時にもうすぐ病院に行って、もう点滴打ってもらおうみたいな感じで、点滴してもらって自分も良くなったので、その後に息子がそういう状況だったので、より一層頭いってらっしゃいみたいな感じで、言ったんだよねって言って、で、結局なんか、そっかってね、まあ結局、学校を次の日休んで、子供は行ったらしいんですけど、その話を聞いた時に私の中ですごく違和感だったんですよね。結構なもうね、学年の中高生の男の子に対して点滴を強要するっていうね。強要してるつもりはないでしょうし、心配だからね、何かあったらこれ以上ひどくなったらいけないから行きなさいって当たり前のようにお母さん言ってるんだけど、すごい私の中で違和感で、それって私にしてみたら、もちろん心配だから病院行きなさいって言ってるけど、子供のことを私は、否定してる。行かないあなたは、病院に行かないあなたはダメだ。ダメだから病院に行きなさい。で、その点滴しなさいっていうのも、子供のことを思って、でもあるかもしれないけど、自分が安心したいから点滴打たそうとしてるよねみたいな。私にしたらね。そうって言ったんですよ。そうしたらすごく衝撃を受けたみたいで、そんな風に否定してるつもりもなければ、自分のために言ってるなんて思いもよらなかったから、すごいびっくりしたけど。その通りですと素直に自分が安心したいから行ってほしいわってなって、まあそうだよねって、すごく子供もある程度も大きいんだから、すごく自分が辛かったらそんなこと言わなくたって絶対行くから、それこそ学校でごほごほしててね、自分がしんどいなとか、ちょっと友達とか誰かにね、なんか言われたりとか、何か自分で感じたりしたら、絶対自分から行くから、 行かないってことはまだ行けるってことをね。だから、もっと信じてあげるじゃないけど、子供のことをね。
うんうん、
だからしんどかったら自分から行くだろうなっていうぐらいの、言葉だったらいいけど、
うんうん、
もう本当に行きなさいと思う。なんで行かないのっていうような感じなので、
うん、
それだと、やっぱ否定している子供を否定しているつもりはないけど、もう、否定していることになっちゃうよねっていう話をしていて、そう、本当にそうだと思って。でも今までそんな風に思ってもなかったし、ちょっと自分の中で衝撃的だったから、これを先生たちと一緒にみんなでスタッフミーティングの時にちょっと心配ってなんだろうとか、心配って否定してることになるかもねとか、自分の心配から子供をコントロールしようとしてる。自分が安心するために子供をコントロールしてるよねっていう風に、
うんうん、
私もそんな風にそこまでなんか心配とか不安を見たことがなかったんだけど、
はい、
今回のことをきっかけに結構そこが心配する先生たちが多いので、ちょっとみんなにもやっぱ聞いてみたいなと思って、
うん
う
ん、
どう思うっていう、私とその人二人の話だったので、みんなどう思うって話をして、で、その前に、でも、私的に、みんなに、どんな時に、親からの、親じゃなくてもいいな、どんな時に愛情を感じますかっていう質問を最初にしたの、みんなに。
ああ、はい。
そうしたらいろんな風に、もちろん何か、物をもらったりするのも、もちろん、愛情を感じる。とか、
うんうんうん、
欲しいものを、自分が欲しいものをもらったら嬉しいとかっていうのがあったんですけど、それよりも、何よりも、みんなのほとんどが、理解されることとか、うん、共感してくれることとか、味方になってくれること、
うんうん、
味方になってくれる意見が通ることとか、会話ができることとか、それこそやったことが褒められることとかが、うん、そうなったら愛情を感じると、
うんうん、
嬉しいって言われて、で、親から、その後に特定で聞いたんですよ。じゃあ親から、自分の親から受けた愛情は何ですかって聞いたら、やっぱりそういうなんかこう困った時に助けてもらう。例えば受験勉強自分がすごい一生懸命していて、夜遅くまで勉強している時に、パッと入ってきて、ちょっと早く寝なさいよみたいな。
うんうんうん、
そういうふうに、こう、なんだろうな、頑張ってる自分をねぎらってくれる時とか、すごくそういう時に嬉しかった。すごい愛情感じたんだよねって言ってる人とか、
はい、
あとは、それこそご飯とかも、まあ、嫌いだったら食べなくていいよと言われたのが、すごく自分は愛情を受けた。親がそうやって言ってくれてることに、あと食べ方とかも結構別に汚くても、親は何も今怒られたりとかしなかったことがすごく愛情、あれが愛情だったんだろうなっていう風に言ってる方とかもやっぱり多くって、
はい、
その、過保護に育てられた方もいて、
うんうんうん、
それがやっぱりすごい嫌だったけど、今はそれが愛情だったんだなっていう。昔はやっぱり鬱陶しいじゃないけど、口うるさいし、すごい嫌だった。だけど、今自分が親になってみると、あれが愛情だったんだなって思うって言ってて、やっぱり心配されることが愛情だって思ってる方が多いですよね。
はい。
親が、気にかけてくれること、
うん、
心配してくれることイコール愛されてる、
うんうんうん、
って自分が思っていると子供にそれをやるんですよね、やっぱり。
うん、
まあそれはそうですね。自分が愛情だと感じてるのでその愛情をやっぱり子供に心配するのが愛情なので心配するんですけど、その一番初めにその子供の席のお話をしてたスタッフに、
はい、
その心配されてたと、すごい親も心配性だったから、その人の。特に病気に関しては、すごくそこは特に心配する。普段のそういう何か出来事だったりとか、普段はそうでもないんだけど、ちょっと咳をするとか、その人が結構体が弱くって、 時々入院をされてたみたいなね、ちっちゃい時に。
うんうんうん。
だから体のことになると、もうちょっと咳するとすぐ病院行けとか、大丈夫かとか、何かそういう体のことになるとすごい心配してくれる親だったんだよねって。でも、私はそれが本当に嬉しかったと。100% 親の愛情だと思って、ありがたく受け取ってたと。だから自分の子供にもそういうふうに言うのはまあ当たり前なんですけど、今改めて自分の子供に言って、ちょっとどうって言われた時に考えたら本当にちょっと違うかもって。すごい自分の中で、全然やっぱり 100% 愛情だと思ってたけど、もちろん、今でもそれはね、愛情だと思って受け取ればいいんだけど、今度逆に自分が子供にやるってなったら、じゃあもうそれは愛情だと思わないんだったら、じゃあ心配しないっていう愛情のかけ方をするのがいいよねってなって、本当にその心配が愛情だと思っていると、そこから子供をコントロールするんだなっていうのが、すごい納得がいた。ね。
心配ももう、確かに本当にこう、愛だとは思うんですけど、
うん、
心配しすぎると、コントロールの道に進んでいっちゃう可能性が高いですかね。
本当にそうなんですよね。本当になんか、そうですよねっていう、やっぱり特にちっちゃいと、より一層親って心配じゃないですか。ちっちゃいので。ね、体もちっちゃいし、やっぱり大丈夫かなって。思うので、あれこれ言いたくなっちゃうのはやっぱりね、わかるんですけど、
うんうん、
それがどこまでその子供のこととかいろんなものを信じていられるかっていうコントロール、そうですね、自分が安心するためにコントロールしてるなっていうのが客観的に自分でわかればいいと思うんですよ。
うんうん、
はい、そうすると、選択できると思うんですよね。言う言葉も、あ、これってちょっとコントロール入ってるかもな、とか、ちょっと俯瞰してみれると全然違うと思うんですけど、
うん、
もうこれがいいと思って言ってるともう頭ごなしに子供を上から押さえつけることになるので、
うんうんうん、
子供の主体性自主性を尊重することにはならない、
うんうん、
ですよねってなるので、
うんうん、
言いなりにしかなれないのでね、やっぱり子供ってちっちゃければちっちゃいほど親の言いなりにしかなれないので、
はい、はい。
ちょっとどこかやっぱりね、自分を俯瞰してみて、これってどうなんだろうっていう自分のコントロールなのかなとか、エゴなのかなとか、ちょっと振り返る時間があったら、ね。と言いつつ私も全然当時そうじゃなかったので。全然言ってましたけど、こうしなさい、ああしなさいとか。
あ、それは心配からですか？
ないからっていうよりも、病気に関してはもう熱を出されるのが嫌だ。嫌でしたね。それも仕事に迷惑がかかる。いけないし。
はいはい。
だから本当に子供のことを思ってるのかって言ったら、どうよって感じですよね。
うん、
うん。半分は子供ですけど、半分は仕事に行けないし、
うんうん、
困る。自分が困る。から、だから、熱が出る前に病院に行くとかっていうお母さんとか、やっぱりいたりするんですけど、
はい、
そういうのも、半分は子供のためだけど、半分は自分が困らないためだよなっていうのが、なんか気づけたらいいなと思います。
そうですね。
本当に。
信頼することですね。
そうなんですよ。だから自分がやっぱりすごくこう、心配されて育ってきて、嬉しい、たったので、ついつい今まではそういうふうに、それが当たり前に先生たちもしてたけど、今回本当に振り返ってね、そういう話をしてみたら、本当にそうじゃないなっていう、親からの愛情はもちろん受け取ればいいけど、じゃあ本当に自分はそのままの、 ことを子供にしたいのかって言ったら、やっぱりそうではないので、やっぱり、言葉を気をつけたりとか、自分をちょっと顧みるじゃないですけど、本当に心配っていうか、コントロール。自分が安心したいから。なので自分が安心したいからこそ、子供を把握したいんですよね。どこで、誰と、何してたもそうですし、なんか嫌なことされたら、なんでそういう風になったのかを知りたい。親がこう子供の世界に介入していくってそういうことですね。自分が知りたい、子供の世界を知りたい、子供のことを知りたいってやっぱりなるんですけど、知る必要はないですもんね。
子供への見方を変えるのが必要なんだろうなって今お話聞きながら思いました。なんかこう子供はやっぱり弱くて、きっと自分では何もできなくって、判断もできないだろうから、だから私がこうやって心配してるとか、私がまあ困らないようにこういうふうにやってるとか、そういう行動の基準になっちゃってる気がしますね。
私もそう思ってましたもん。子供に。それはなんか私の場合は子供を助けてあげたい。ちっちゃいので、ネガティブな感情になってほしくない。させたくなかった。可愛いからこそ、辛い思いとか悲しい思いとかをさせたくなかった。から、ちっちゃいからこそ私が守ってあげたかった。っていう私みたいなタイプの人もいれば、自分がそういう風にしてもらえなかったから、子供にする人もいるんですね。親にはそういうふうに、こう、なんだろう、してもらえなかったからこそ、本当はしてほしかった。から、してあげたい。って思って、ついつい、こう、ね、子供も弱いよねっていうふうに、大事な存在っていうふうにして、自分が役に立つじゃないですけど、子供にとって必要な存在になりたい。ママっていてくれて、なんだろう。存在価値を子供に置きたいっていうんですかね。ありがとうって言ってもらいたいじゃないですけど。それが、どうしてもその子供だったりに行ってしまうと、ついついこう、ね、やっぱりもう必要以上に介入していってしまうっていう。
そうですね。でもそっちに行っちゃうとやっぱりこじれますよね。
こじれます。
子供も、なんだよってこう、すごい反抗期が強くなったりとか、ありそうですよね。
早くお家を出てったりとかしますよね。なので本当にこの心の距離のバランスというかね、こう子供を自立させるためにですよね。子供を自立させるためにはまず自分が自立しましょうかっていう感じですもんね、やっぱり。
そうですね。
心が自立しないことにはね、やっぱり本当にこうなんだろう、私もそうは言うものの、自立してなかったからこそ、子供たちが中学に行って、部活が二人ともすごく忙しくなったので、子育てロスになったんですよ。寂しくって。6年生まではずっと一緒に行って、土日も一緒に行って、いろんなところに一緒に行って、すごいくっついて、いろんなところに遊びに行ったりしてたんですけど、急に、自立というかね、物質的に離れる時間ができてしまって、急に私一人ぼっちになった感じになって、寂しいっていう、これが子育てロスなんだっていうのをちょっとね、経ってから知ったんですけど、それも私が子供に、介入しすぎてたので、私が自立してなかったなって今はやっぱ思う。で、なので、なるべくね、自分が早く自立すると子供も自立。自分の時間を楽しむってことですよね。一人の時間を楽しむ。
はい。
なか かなかね、やっぱり。でも、できてる人たちを知ってるので、だからみんな家族が一緒にいるけど、みんなバラバラなことしてるみたいにね。
あー、言いますよね、そういうご家族、うん。
そう。でも別に絶えずそうではなく、そういう時間もあるし、みんなでね、何かをどっか行ったり、何かしたりする時間ももちろんあるけど、
うん、
やっぱりなんかね、それって、まあ、携帯だったら今の時代あるかもしれないけど、子供は子供で、おもちゃで遊んでる、親は親で何か趣味で何かをしてるとかってなかなかないなって、
うんうん、
携帯以外ですよね。うん、YouTube 以外で、4人、3人がそれぞれ何かできるかって言ったら、ちょっとどうでしょうって。のもあったり。
そうですね。
するので、
はい。
やっぱりね、自分だよなってやっぱ思うので、どれだけやっぱり子供にね、コントロールしてるつもりはないので、それがなんかちょっと俯瞰して自分がもしかしたら本当に否定してるかもなとか、最近やっぱり思うのはアドバイスって否定だなって思うんですよね。
ああ。子供へのアドバイス
もそうだし、私だったらスタッフ、先生同士もそうだし、友達もそうですけど、アドバイスを求められて、あなただったらどう思うとか、聞かれてからの、私だったらこうするかなだったらいいと思うんですけど、すごい困ってるんだよねとか、何かこういうふう、こういうことがあってこうだったんだよねってなった時、ただ言っただけなのに、まあ、愚痴じゃないですけど、言っただけなのに、それってこうすればいいんじゃない？
ああ。
っていうのってね、私もついつい言いがちなんですけど、それってその、誰も聞いてないよねっていう。
いや、つい言っちゃいますよね。
ね。解決好きなんで、私。言っちゃうんですけど、うん、そうすると、その、やっぱり言われた人は聞いてくるんですよね。うん、聞いてくるっていうか、言ってくる。ただ言ってるだけなのに、あ、そっか、嫌だったんだ、とか、あ、そっか、困ってるんだね。っていう、その共感で止まればいいですよね。そこでいかに止めれるかが大切で、そうすると相手は考えるじゃないですかね。
はい、はい。
私本当についついやっぱり言っちゃうタイプなので、うん、もうだから言わないように。
お世話好き。
そうなんですよね。おせっかい。おせっかいですよね。大きなおせっかいだし、相手がまあ子供もそうですけど、考える時間を奪ってるので、考えることを私が代わりに考えて代わりに解決策を与えちゃってるので、もう本当にあなたのなんだろうな、考えれないから私が考えてあげるわよぐらいの勢いだったな。
わかってるからっていう。
そうなの。嫌な感じ。もうそれがいいと思ってね、突っ走ってきたところもあるので、本当ご迷惑。本当にご迷惑ですよねと思うので、だから、周りが頼ってきますよね。
あ、そうなりますよね。
ね。それでまたなんか頼られて嬉しいじゃないですか。
はい。
私。これまた悪循環。
確かに、だから親子関係はもう本当にそうですね。そこはぐっとこらえて。
そうなんですよ。
はい。
共感するだけ。なんていうの、オウム返しのように、そっか、そうだったんだね、ぐらいな感じですよね。
そうですね。
それで終わり。
はい、はい。でも、それって信頼してるっていうことでもありますもんね。
本当にそうなんですよね。本当にそう思います。大切だなって思ったし、何か本当に今回の、その、心配からのコントロールっていうのは、なるほどなっていう、みんなで、本当だねっていう。まあだから、スタッフもなんか、がっかりですよね、ちょっとなんかね。
あ、本当ですか。
そう。なんか衝撃じゃないですか。だって今まで自分がそうやってたことがちょっと違ったんだっていう、ちょっとどうなんだろうってなった時に、その子供さんの席を言ってた人もそうだけど、なんで気づかなかったんだろうとか、やっぱりついついそうやって思っちゃうって言ってましたもんね。あ、なんか。 なんか今まで良かったのかな、それで、とか。
うんうんうん。
そこほらほらまた違うよっていうね、違う方向行ってるからっていう。
うんうん。もうそこは、そこはもうそれで OK。
そうなの、知らなかったからね、それは。それが愛情だと思ってたからいいんだよっていうね。
うんうんうん。
そういうことです
かね。本当ですね。この番組でも、以前の配信で、そういう子供を信頼するとか、そういったお話をしているので、ぜひ、はい、ちょっとタイトルをチェックしていただいて、そのエピソードを聞いていただけたらいいなと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしております。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テレオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。